ぜひください。それでは、今日の、説教の箇所をお読みしたいと思います。旧約聖書、出エジプト記2章、新約とあります。第3版では、97ページ、第2版ですと88ページになります。出エジプト記の第2章になります。それではお読みいたします。出エジプト記2章。さて、レビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに歴性と樹脂とを塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の葦の茂みの中に置いた。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は葦の茂みにカゴがあるのを見、箸ためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女のウバを呼んでまいりましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなったとき、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は、水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。こうして日が経ち、モーセが大人になった時、彼は同胞のところへ出て行き、その苦役を見た。その時自分の同胞である一人のヘブル人をあるエジプト人が撃っているのを見た。辺りを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。次の日、また外に出てみると、なんと二人のヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪い方に、なぜ自分の仲間を撃つのかと言った。するとその男は、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか。あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。パロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。ミディアンの祭司に7人の娘がいた。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み水舟に満たしていたとき、羊飼いたちが来て彼女たちを追い払った。するとモーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を飲ませた。彼女たちが父、レウエルのところに帰ったとき、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から救い出してくれました。その上その人は私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか。どうしてその人を置いてきてしまったのか。食事をあげるためにその人を呼んできなさい。モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポラをモーセに与えた。彼女は男の子を産んだ。彼はその子をゲルショムと名付けた。 私は外国にいる気流者だと言ったからである。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は労役にうめきわめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。それではこのところから波乱万丈と題しまして、近藤牧師がメッセージを取り次ぎます。
先週はゴールデンウィークということがクローズアップされるそんな週でしたけれども、同時にニュースを見たり聞いたりしていますと、現在苦境に立たされている一人のリーダーのことが大きく取り上げられた、そんな一週間でもありました。基地の移転という大きな問題をめぐり、総理大臣が、国のリーダーである総理大臣が非常に窮地に立たされているということができるかもしれません。日本の総理大臣だけではなくて、ニュースを見ていましたらば、イギリスでの同じような状況、あるいはアメリカの大統領のその責任、重責、立てられたリーダーのリーダーシップということがですね、盛んにこう論議されていて、ふさわしいビジョンをなかなかこう描くことができず、資質が問われ続けている、そのような姿を見ていますと、私などは一つの教会の牧師として立てられている、その責任を負う立場から、何かですね、こう人事のようには思えずに、思わずですね、こうニュースを見入ってしまう、そのような一週間でもありました。確かに立てられた指導者がどのようなものであるか、それはその群れの行く末を左右する大きなことだということができます。先週から礼拝の中でこの出エジプト記を開いていますけれども、先週も申し上げました、この出エジプト記からの説教を通して、私たちは神が一体どのようなお方なのか、私たちが礼拝を捧げ賛美を捧げる神というお方が一体どのようなお方なのかということを学んでいくことになります。でも同時に、登場しますモーセという一人のリーダー、この一人のリーダーについても学んでいくことになります。今日開かれています2章は、そのモーセの誕生と生い立ちにまつわる逸話が記されている、そんな章です。やがてイスラエルの民の前に登場し、イスラエルの解放の指導者として先頭に立つことになるモーセ。今日はこの2章に記されている半生から、神様に使わされるものとしての資質、神様に使わされるものとしての資質ということについてお話をしていきたいと思います。主には2つの点で、今日も2つの点でお話をいたします。第1点目は、信仰によってということ、信仰によってということ。第2点目は、人の時と神の時ということ、人の時と神の時ということです。まず第1点目は信仰によってということですけれども、先ほど読んでいただきましたこの2章全体を通して、どこにも信仰という言葉は直接は出てきていません。どこにもですね、そんな言葉は記されていません。でも聖書はここに登場する人々の一つ一つの行動の裏にある信仰について私たちに伝えようとしています。まずは2章の始まりですけれども、その2章の始まりに、その記述に耳を傾けていく前に、もう一度1章の最後、先週お話しした出エジプト記、先週開いた出エジプト記の1章の最後が どのように終わっていたのかということをですね、考えてみたいと思うんです。一章の22節をご覧ください。あの助産婦たち、パロの命令に対して命を懸けてその命令を退けて、パロではなくそれ以上に神を恐れた助産婦たち。しかしそのような助産婦たちの不従順にあっても、しかしパロの思いは決して変わることなく、出エジプト記の一章は一つの不吉なと言いますか、恐ろしいと言いますか、そのようなパロの命令で一章は閉じられています。もう一度一章の22節をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。出エジプト記の一章22節、はい、またパロは自分のすべての民に命じていった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。まあ、これを文字通り読みますと、まるでですね、パロがエジプト人の赤ちゃんまで、男の子は皆ナイルに投げ込まなければ殺さなければならないと命じているようにも思われますけれども、もちろんそうではないですね。パロの命令のこの対象というのは、恐れの対象はあくまでもイスラエル人に向けられているわけです。しかしこのすべての民に命じていったという言葉は、何やらそれまではイスラエル人たちに対して、あくまでもイスラエル人に対して向けられていたこの命令が、自分の民であるエジプト人に対しても命じられることによって、つまりはエジプト人たちがイスラエル人の男の子を見つけようものならば、見つけるような状況があるならば、その時にはイスラエル人の男の子を殺さなくてはならないという、そのようにですね、このパロの命令が厳しさと恐ろしさと残虐さを増し加わった、そのような命令として私たちは受け取ることができます。読むことができます。まあ、そのような状況の中で実際に殺されていた赤ちゃんも数多くいたはずです。二章の始まりは、この厳しい状況の中で一人の赤ちゃんの誕生を告げます。一節にはこのようにあります。さてレビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。結婚したこの男女夫婦に男の子が生まれます。生まれた子供が禁断の男の子であったということ、ここに書かれてはいませんけれども、詳しくは書かれていませんけれども、その誕生の瞬間、生まれた子が男の子であることを発見した、知った両親の苦悩というものを、この苦悩というものを考えざるを得ません。女の子であったならば無事であったのに。しかしこの両親は、レビ人の家系であるこの二人は一つの決断をするんです。それがその子を隠すという決断でした。その理由がですね、なぜそのような行動に出たのかという理由が二節に書かれています。二節ご覧ください。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。まあ、その理由が、可愛いのを見て、その可愛いのを見てと言われてるんですね。もちろんですね、生まれた我が子が可愛いのは当たり前だと思うんです。そのような親としての当然の思いということを、この2節は確かに伝えているように思うんです。でもそれ以上のことを、この2節は私たち読者に対して伝えているんです。この可愛いと訳されています言葉、これですね、非常にこう一般的な言葉なんですね。もともとの言葉が良いですとか 美しいとも訳される言葉なんです。可愛い、良い、美しいのを見た。この出エジプト記の2章を考えるときに、私たちは新約聖書の光を照らして、より深くですね、その内容を知ることができます。今日はこの出エジプト記の2章と同時に、ヘブル人への手紙の11章も開いていきたいと思っています。ちょっとですね、この2章を開いたままで何かを挟んでいただくような形にして、ヘブル人への手紙の11章を開いてみたいと思います。新約聖書後ろの方です。ずっと後ろの方のヘブル人への手紙の11章23節、第3版ですと新約聖書の439ページ、第2版ですと402から403ページ、どちらかのページになりますけれども、ヘブル人への手紙の11章の23節、開けましたでしょうか。ではこの箇所をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ヘブル人への手紙11章23節、はい、信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。なぜ両親がモーセを隠したか。まずその理由として、信仰によってということが挙げられています。このヘブル人への手紙の11章は、信仰によって、信仰によって、信仰とはということを旧約聖書の人物を通して伝えている有名な章ですけれども、その中でこのモーセの両親、ここではまだ名前も挙げられていない、出エジプトの2章の時点でも名前も挙げられていないこの両親2人が信仰によってこの行動をしたということが告げられているんです。彼らはその子の美しいのを見たからですと。ここではですね、美しいと言われてますね。この子が美しかった、赤ちゃんが美しいと一体どういうことだろうと思うんですけれども、このことを信仰によってということと結び合わせていくときに、もしかすると、もしかするとこの両親は信仰に生きる、そのような生活を送り続ける中で、あの先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブに対して与えられた神様の約束、約400年と言われるそのエジプトでの時が満ちるのを待っていた、神様の約束を信じながら、その時が満ち、やがてエジプトから再び故郷のカナンの地へ戻っていくのを、その時を待ち望んでいた、そのような信仰者であったことが伺えるんです。この信仰に生きたこの両親が、自分たちの生まれた息子を見た時に、そこに何かを見たのかもしれない。この息子を通して神様の働きが、約束が実現されていくのではないか、そのような特別なものを見たのかもしれない。それがこの可愛い、美しいという言葉に表されているようにも思えるんです。そしてその信仰の内容は、この最後の言葉、最後の文章、彼らは王の命令をも恐れませんでしたということにも現れています。あの助産婦たちと同じように、この両親は恐れるべき方を知っていた、そのような信仰者でした。この地上の権力者ではない、この肉の体を滅ぼすことができる地上の権力者をではなく、誠に恐れるべきは私たちの魂をも滅ぼすことのできる方、神様ご自身であることを この二人は知っていたというんです。ともかく信仰によってこの両親は王の命令を拒み、この誕生した男の子を隠し命を助けました。もう一度出エジプト記に戻りますけれども、今度はこのヘブル人への手紙の11章をちょっと何かを挟んでいただいて、そして再び出エジプト記の2章に戻りたいと思います。生まれた男の子を隠したこの2人、しかしそれも3ヶ月までだったということです。初めはですね、弱々しかったその声がだんだん赤ちゃんの成長とともに大きくなっていき、その声が漏れるようになり、隠し通すことができない、そのことを悟った両親です。続く3節から10節まで、2章の3節から10節まではこの赤ちゃんであった男の子がパロの王女の息子として引き取られていくまでの過程が記されています。両親はモーセをパピルスで作られた籠とありますけれども、言うなればこれはもう小舟のようなものですね。細工を施して水が中に入ってこないようにしたその籠、ちゃんとですね蓋がついてたようです。小舟のようなその籠に乗せて川のほとりに置くんです。ある意味ここではパロの命令に従ったとも考えられます。川に投げ込まなければならない、ナイルに投げ込まなければならない、その命令に従ったとも言えるんです。しかし同時にこの両親は我が子を神に委ねた、神に委ねつつこのような行動をしました。すぐにエジプト人に見つかり、男の子であることが分かるや否や殺されてしまうかもしれない、あるいはナイルの川に住んでいるワニや他の動物に、その動物の餌食になってしまうかもしれない。自分の力では自分の身を守ることもできない、あまりにも無力な赤ちゃんをこの川のほとりに置くということ、果たしてそこにやってきたのがパロの王女だったと書かれています。パロの王女であるということは、自分の父親であるパロの命令、王の命令をよく知っている人物だということです。そんな彼女がその小舟を開け、そこで泣く赤ちゃんを発見します。果たしてその赤ちゃんは男の子でした。その誕生の時から自分の意志とは裏腹に命の危機に絶えず置かれ続けてきたこの赤ちゃんですけれども、この時もこの男の子は瀬戸際に置かれていました。もしパロの王女が男の子であることを発見するや否や、そしてまた同時にそれがヘブル人、イスラエル人の子供であることを知るや否や嫌悪感を覚え、父親の命令の通りに殺していたとしたならば、この後に続く出エジプトの物語はこのような形では、聖書の言うような形ではなかったわけです。でも神様はこの王女の心に憐れみの心を起こさせた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。憐れみの心を起こさせたんです。まあ、このような王女の様子を見ていたのがこの男の子の姉、後にですねミリアムという名前で登場することになるこの姉はちっちゃかったと思うんです。この子もこの女の子も、しかし幼さの中にも賢さを併せ持っていた、そのような子供でした。彼女の機転を聞かせたその提案によって、なんとなんと実の母親が乳母としてこの赤ちゃんを育てることができるようになった。そして まだこの時点では名前が付けられていないんです。この時点でまだ名前は付けられていないんです。その赤ちゃんは自分の両親のもとで幼児期を過ごすことができるようになったというのがこの前半の物語です。しかしこれはですね、単に命が助かってよかったよかったという話だけではないんです。それだけの話ではないんです。実はここまでのこの流れの中に、話の中に、やがてのイスラエルの指導者となるための備えが一つなされることになった、そのことを私たちは知ることができるんです。それは何かと言いますと、信仰の継承という備えです。具体的にモーセ、まだモーセとは名付けられていませんけれども、この男の子が具体的にどれだけの期間自分の両親と共に、家族と共に過ごすことができたのか、はっきりとは分かりませんけれども、おそらく5歳から6歳までの間だったと思うんです。この期間、つまり幼児期のその期間、彼は信仰者である両親のもとでイスラエル人としてのアイデンティティを持って生きることを学んだわけです。そして誠の神について学び続けることができたんです。このような幼児期を経て、彼は正式にエジプトの王室、王宮での生活へと迎えられていきます。そしてここで初めてこの男の子に名前が付けられます。名付け親はパロの王女。10節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。出エジプト記の2章の10節、はい、その子が大きくなったとき、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。私はゴールデンウィークに高松の池に行きまして、初めてですね、ボートに乗りました。息子はですね、白鳥に乗りたいと言ったんですね。あの白鳥型の足で漕ぐボートですね。でも値段を見ましたらば、白鳥型は30分1500円。自分で手で漕ぐボートは1時間1000円。ということでですね、絶対にこっちの方が面白いからと、そのように説得をしまして、手で漕ぐボートに乗ったんですね。ふと漕いでいまして、自分のこう、座っていた、こう、ボートの船底といいますか、そこにですね、こう板が置かれていて、そしてその上に座るようになっているんですけれども、ふと見たらですね、その底には水が溜まってるんですね。で、私の携帯電話がそこに使っていることを発見したんです。私は慌ててですね、こう水の中から自分の携帯電話を引き出したんです。ですね。まあ、そんな経験を経てですね、この水の中から私がこの子を引き出したのです、モーセという名前は引き出すという意味だそうですね。引き出すという意味、私も自分の携帯電話にモーセと名前を付けようかと思いましたけれども、これからですね、モーセ面倒くさいですけれども、まあ、今修理に出している途中ですけれどもね、パロの王女はですね、モーセを私が引き出したんだ、水の中から私がその命を助け出したんだということを語り、そしてモーセという名前をつけました。でも私たちはそれ以上のことを知っているんです。この男の子の命を救い出したのは、水の中から引き出したのはパロの王女である、でもそれ以上に神様ご自身であることを私たちは知っているんです。自分の両親のもとで育ったその期間に 信仰について、幼児期といってもバカにはならないですね。幼児期の時に得た信仰というものが、この後約120年にわたるモーセのその生涯を消していくことになります。そしてその瀬戸際の中から命を救い出されたモーセ、そのモーセのことを救い出したのは神様ご自身であったことを私たちは見ることができるんです。その後エジプトの王宮で過ごしたモーセです。その年数は30年以上です。約40歳の時にエジプトを去ることになりますので、その幼児期両親のもとで過ごし、その後の30数年間エジプトの王宮で過ごしたモーセでした。王女の息子としてエジプトの最高の教育を受けて、もちろんこの時点で指導者としての帝王学、国を治める指導者としての、民を治める指導者としての帝王学というものも学び続けたはずです。何不自由なくエジプトでの生活を謳歌していたはずのモーセ、その風貌はですね、やがてあのミディアンの祭司の娘たちがモーセの姿を見るときに、一人のエジプト人がと言っていますから、もうすっかりですね、風貌もエジプト人として育った、生活をし続けたモーセであったことを伺います。しかしそんなモーセに大きな転機が訪れるんです。11節と12節、11節をご一緒にお読みしましょう。出エジプト記の2章の11節、はい。こうして日が経ち、モーセが大人になったとき、彼は同胞のところへ出て行き、その苦役を見た。そのとき自分の同胞である一人のヘブル人をあるエジプト人が撃っているのを見た。これがモーセにとって決定的な転機となったその日の出来事でした。彼はこの状況の中でそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠しました。まあ、砂の中にというのがエジプトを舞台とした物語のリアルさをですね、何か感じさせますけれども、この時彼は、モーセは同胞のところへ出て行き、その苦役を見たというんです。この見たということ、ただですね、目にしたというだけではなくて、より多くの意味をこの見たという言葉は持っている、そのことを私たちはまた新約聖書の光に照らすときに知ることができます。もう一度ヘブル人への手紙を開きたいと思います。ヘブル人への手紙の11章の今度は24節から26節まで、ヘブル人への手紙の11章の24節から26節まで、この箇所を私がお読みしますのでお聞きください。よろしいでしょうか。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。同胞の苦役を見たと書かれていましたけれども、しかしこれはより正確に言うならば、神の民と共に、同胞たちと共に神の民として苦しむことを選び取ったという、そのモーセの決断を表す言葉なんです。信仰によってエジプトの王宮ではなく、信仰によってイスラエルの民と共に歩む道を選び取った、その信仰こそが先ほども申し上げた幼児期に培われた信仰です。 エジプト人を撃ち殺してしまったモーセのその行動、この時のモーセの行動は一見衝動的にも思えます。しかしこの行動に表されているのは、エジプト人として生きていく道を放棄するということ、そしてイスラエル人として生きていく、その決意の表れでもありました。もちろんですね、こう人を撃って殺してしまうことが褒められることでは決してありません。しかしそこにはモーセの決意が込められていたんです。そしておそらくこの時点で、もうすでにこの時点でモーセはイスラエル人を解放する指導者として強い意志を持って立ち上がろうとしたとも考えられるんです。でもそんなモーセを思ってもみなかった逆風が襲います。それは他でもない同胞であるイスラエル人に受け入れられないという現実でした。彼は失意のうちにエジプトを去ります。失意のうちにエジプトを去ります。ミディアンの地に流れ着いたモーセは、もう一度出エジプト記の2章に戻りますけれども、ミディアンの地に流れ着いたモーセはそこで新しい職業、羊飼いという職業と家族を得ます。王宮から荒野へと移るその変化、羊飼いとしての生活、人に囲まれていた華やかな世界から羊に囲まれる世界への転落。ミディアン人の祭司レウエルの娘チッポラという女性との結婚がありました。そして男の子が誕生したその時、モーセはその子にゲルショムという名前をつけます。ゲルショムという名前は、私は外国にいる寄留者だという意味、寄留者だという意味だというんですね。ゲルショム、エジプト人でもなくイスラエル人としても受け入れられない、新しい仕事を得ても家族を得ても自分のアイデンティティというものをどこにも見出すことができないモーセの苦悩が、このゲルショムという付けられた子供の名前に現れているようにも思うんです。やがて神様ご自身と直接会うその時まで、彼のこの飢えは満たされることがないんです。家族を得ても職業を得ても満たされることのない飢えを彼は抱えているんです。神様ご自身によって見つけ出されるまで、この彼の渇きは癒されることがない。皆さんはどうでしょうか。私たちの経験とも重なるのではないかと思うんです。どのような立場を得ようが、家族を得ようが、埋められないものがあります。自分探しという言葉がありますけれども、自分自身と丁寧に向き合っていく中で、しかしそれはともすればますます自分の内にある不完全さというものを思い知らされて、逆に落ち込む、解決が見えない道の中にはまり込み落ち込んでしまうということもあるんです。私たち人間は、私たちを作られた神様に出会うのでなければ、神様によって見出されるのでなければ、埋められることのない、満たされることのない虚しさや渇きというものを生まれながらにして持っている存在だということができます。モーセの満たされることのない上渇きというものけれども、同時に私は外国にいる寄留者だというこの付けられた名前のうちには、同時にやはりここにはモーセのうちに幼児期に培われた信仰というものも見るように思うんです。信仰に加えて、信仰に求められる忍耐という性質を養われていった様を見るようにも思うんです。私は外国にいる寄留者だ、よりどころのない私にとって今やより頼むことができるのは神しかない。先ほどのヘブル人11章によりますと、彼は信仰によってその後の約40年間を耐え忍びつつ過ごすことになります。40年間です。先の見えない40年間。 短く今日の2番目の点、人の時と神の時ということをお話ししたいと思います。冒頭でお話ししましたリーダーとしての資質ということを考えるとき、神様に用いられるものとしての資質ということを考えるときに、この出エジプト記の2章の中にはまさに波乱万丈ともいえるモーセの約80年間の人生が記されています。前半の40年間はエジプトの地でのこと、後半の40年間がミディアンの荒野でのこと。やがて3章に入りますと、来週の箇所3章に入りますと、もうすでに老齢ともいえるモーセ、老人ともいえるモーセが初めてイスラエルの指導者として立てられていくことを私たちは知ることができます。でもこのモーセの80年ということを考えますときに、私たちは人の時と神の時との違いということをいやおうなしに教えられるのではないかと思うんです。先ほど約40歳の時点でモーセは一度自分の同胞イスラエル人の苦悩を見る、苦役を見ることによって、その解放のために立ち上がりかけたということをお話をしました。肉体的にも体力的にも精神的にも油が乗り始めたその時期、エジプトの帝王学を学び、指導者としてイスラエル人を救い出す器として華々しくデビューしても良い時だったように思えるんです。人間的に見るならば、人間的な視点で見るならば、これこそが時だとまさに言うことができるタイミングだったと思うんです。でもただ一つ決定的に足りないことがあったんです。それが神の時ではなかったということです。神様は自信に満ち溢れているモーセを用いようとされたのではなかったんです。神様は自分の力を頼みとして目の前の状況を打開していこうとする、そのようなモーセを用いようとはされなかったのです。神様はそれから約40年間よりどころを失い、自分のアイデンティティを求め続けながら、先を見通すこともできずに失意のうちに、ある意味失意のうちに、しかし神にこそより頼むことを学び続けた、そんなモーセにこそ目を留められ、ご自身の働きのために使わすことになります。人の時と神の時、これは時に大きく異なるものです。信仰の歩みの中で自信にあふれて何かをしようとしたときに、むしろ全くうまくいかないという経験をします。むしろ自信を失い、失意を覚えながら神様に明け渡していく、自分自身を明け渡していく、自分の思いを明け渡していく中で、むしろ自分の思いを超えてぐんぐんと物事が加速するかのように進んでいく、そのことを経験することがあります。自分の力ではどうしても開かれなかった扉が神様に明け渡していく中で、驚くような形で開かれていくということを経験します。今週の御言葉として、第一コリントの御言葉を選びました。コリント人への手紙第1の1章27節の言葉、修法の中ほどに書かれていますけれども、しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。この御言葉を記した、この手紙を記したパウロ自身がこのモーセと同じような経験をした人物です。最高の教育を受け、その時代の最高の教育を受け、自信に満ちていたパリサイ人の青年サウロ、しかし神様の働きはこの自信に満ちていたサウロを通してではなく、崩れ落ち弱さを知ったパウロを通して大きく前進していくことになります。そのような視点で読んでみますと、先週お話ししたペテロ、先々週でしたでしょうか、お話ししたペテロもそうですね、挫折の中でペテロを通して彼は 神様によって神様は彼を用いていく。あるいは大預言者であるイザヤ、旧約聖書の預言者イザヤも、その預言者としての生涯の始め、働きの始めの時に自分自身に対する絶望を経験する中で神様に用いられる器とされていく。もちろんモーセもパウロもペテロもイザヤも非常な賜物をですね、大きな賜物を神様から与えられていた人物です。やがて彼らがその働きについていく、使わされていく時に彼らが受けた教育や身につけた能力というものも遺憾なく発揮されていくことになります。その強靭な意志というものも神様の働きの中で用いられていくことになります。でもそれらの賜物がまさに賜物として神様に用いられていくために通らなければならなかった忍耐の時、苦難の時、神様のその信仰を学ぶ必要な時があったということを覚えたいと思うんです。今日の最後23節から25節、イスラエル人は労役にうめきわめいた。彼らの労役の叫びは神に届いた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。神の時とは、モーセが忍耐を学び神により頼むことを学んだその時、そしてイスラエル人たちの祈りが頂点に達したその時、神様の時が大きく動き始めることになります。主権はすべて神様にあります。今困難な中を通らされている方がおられるかもしれません。しかしすべては神様からの時であること、神様の前における忍耐を学ぶ恵みの時であることを覚えたいと思います。ただ無意に過ごすということではありません。祈ること、より頼むことを学び続けていきたいと思います。また私たちに与えられたすべてが神様からの祝福の賜物であることを覚えたいと思います。モーセは40歳の時点ではない、この80歳の時点に至っておそらく自分自身に与えられたすべてのもの、エジプトでの教育、イスラエル人としてのアイデンティティ、信仰、そして何よりも水の中から拾い出された、引き上げられたその命そのものが神からの賜物であることを深く深く知り、喜びを持って神様に用いられる器とされていった、そのことを覚えたいと思います。私たちも自分のアイデンティティを失った存在としてではなく、神様が私たちを見出してくださった、そのような存在として喜びを持って神様に用いられる器と変えられていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。私たちの思いを超え、さまざまな限界や不完全さや弱さを超え、あなたは信仰を通して、信仰によってご自身の働きを進められるお方であることを覚えます。あなたは今もこの世界にあって、混乱の世界にあってご自身の働きを進めようとされています。本当に小さな範囲かもしれません。しかし私たちの家庭にあってもご自身の大きな働きを進めようとされています。私たちの職場にあっても、学校にあっても、地域にあっても大きな働きを進めようとされています。神様、どうか私たちをあなたの前にひざまずき、ごべを垂れ、より頼むものと変えてください。すべてのものが主からのものである。 力の賜物であることを覚える、喜びを持って覚える、そのような信仰者とさせてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。